おはようございます。グッドモーニングボイスです。はい、3月11日月曜日朝11時です。昨日ね、ちょっと用事がいろいろ立て込みまして、出かけていたんですけれども、比較的近いところにある蔦屋書店っていうのは、ローマ字じゃない方で漢字で書く方の蔦屋書店さんはあんま多くないんですけれども、そこで私たちの、J さんとのね、先送りゼロが、なかなかオンラインではなんかビジネス書1位とかになっていて、なぜなのかはよくわからないんだけど、そういうこともありまして、ちょっとお邪魔してですね、ご挨拶をしてきたと。まあ、挨拶をしてきたから、たくさん売ってくれるとか、そういうことかどうかは別といたしまして、まあ、ちょっと挨拶をしてきたという感じだったんですよ。まあ、この辺のことをですね、可能であれば J さんと、今週来週、まあ、彼はそんなにずっと日本にいるわけじゃないので、多分今週来週あたりで、回れればいいかなというふうに思っているところです。そうですね。現在のところ、まあ、非常にこう、レビュー好評で、好評な上に数字の増加も早くてですね。今、ちょっと厚手の本なんで、やはりね。厚手というのは単に紙が厚いというだけでなく、録画あるというだけでなく、ページ数が300ありますから、しかも全編読む場所なんでね。ここから先はちょっとアペンディックスみたいなやつですみたいなのではないんで、非常にこう熱いんですよ。ほとんど読むっていう場所になってるんで、これを読んでいただいてから、またコメント、感想いただくまでは時間かかるだろうなとは思っておりましたから、こんなに早くこれだけたくさんの、Amazon レビューいただいて、大変ありがたい。しかも大変こう、かつて自分が経験した中では、おそらく一番いい状態かなと。レビューのレートかなと思います。この段階ではね、引き続き、ぜひ何か先送りということがテーマになっているところで、話題にしていただけるとありがたいです。で、昨日その蔦屋書店に行ってですね、うちの娘に、まあ、中学2年なんですけれども、なんか好きな本買ってくださいと言ったんですね。なんでかというと、駐車場料金を取られるから、まあ、自分の本買ってもよかったんだけど、それはさすがにやめまして、娘になんか本買ってって言ったらですね、JD サリンジャーのですね、バナナフィッシュ日和を、バナナフィッシュ日和は短いんで、他8編なんですけれども、これなのみたいに思ったんですよ。これはですね、私は苦くもない、ほろ苦い、甘苦い思い出がありましてね。大学時代に、私、英米文学ですから、一応、実際には英語学科なんだけど、まあ、語学だけやってられませんから、国際コミュニケーション論とかの他に、英米文学というのがね、あるわけですよ。その三本柱なんですね。英語学、国際コミュニケーション、英米文学。で、私はもう国際コミュニケーションに私が行くわけがないじゃないですか。そこはね、女子いっぱいいたからそっちに行きたかったんだけど、どうしてもね、国際コミュニケーションに行くというモチベーションでいたら、大学多分いつまで経っても卒業できるはずが僕ではないと。で、英語学というものが私が、やっていてもですね、もう普通の人の反応なんですよ、私は。いや、英文法、を学問したいというほどじゃないでしょうと、単純にそれで。で、英米文学。幸い、ここは非常に波長があったんですね。いや、良かったですよね、本当に。こう、舐めた理由で大学行ってたんで、大学に行き続けられるのがすっごい苦痛になってたんですけど、シェイクスピアを読むとか、そうだな。まあ、それこそサリンジャー読むとか、あるいはこう、なんだろう。まあ、なんでもいいんですけれども、ヘミングウェイ読むとかね、あるいはこう、ホイットマンとか、全然行けたんで、嵐が丘も非常に行けたんでね、帰って良かったんですよ。偶然なんですよ。これ完全に偶然なんですけど、いや、本当に良かったなと思いました。それで、それはいいんですけど、その時サリンジャーの、まあ、例のですね、バナナフィッシュ日和を。バナナフィッシュといえば、日本人だったら普通、先に吉田明美さんのバナナフィッシュを ね、アッシュリンクスのやつを読むに決まってるじゃないですか。うちの子だって当然そうだろうと、高をくくっていたら、バナナフィッシュの漫画をずっと飛ばして、バナナフィッシュ日和の方を読み出すという、そう来るのかと思ったぐらいですね。さすがにこれはちょっと無理ないかって思ったんですけど、まあ、なんか買ってって言って買ってあげたん、買って、引っ張ってきたんで、もうこれは買ってあげないっていうのも変なんで、いや、それはちょっと、パパ的にはほろ苦いんでやめましょうっていうのも変なんで、買ってあげて行ったら早速もうなんか持ってっちゃったんですよね。いやー、あれは僕には非常にこう、単に分かりにくいというだけでなく、まあ、サリンジャーといえば、やっぱライ麦畑じゃないですか。まあ、ライ麦畑とバナナフィッシュ日和は、もちろん関係が深くてですね、一見したところ、全然何の関係もないような作品になっちゃってるんですけれども、そんなことはやっぱりなくてですね、ライ麦畑で、こう、接続して読むとすぐに、だから私、よく大学の友達が、わけわかんねえ言うてたからですね、それ、だから、ライ麦畑を読んで、もう、それを読むのももう、なんか、かったるいわけですよ、大学生は。でも、ライ麦畑はですね、まあ、尾崎豊じゃないですか。そういう言い方を、ちょっと、ものすごく、こう、ざっくりしてますけど、要はあれは、盗んだバイクで走り出して、校舎中の、窓を叩き割りたいわけじゃないですか。そういうののアメリカ版ですよね。で、結局バナナフィッシュ日和ってのは、じゃあそういうね、人を、盗んだバイクで走り出しそうな子供をとっ捕まえて、お前戦争行けみたいなことを言って、ドイツとかに戦争行かせて帰ってきたらどうなるのかという話だと思うんですよね。そう思えば、話が難しいってことは別に全然なくて、なんで大学の先生はこういうふうに教えてくれないのか、不思議でしょうがなかったんですよね。なんかこう、言ってることは確かに同じなんだけど、なんか全然、難しいんですよ。で、難しくもあるんだと思うんですけれども、でもやっぱり別になんてことはないですよね、あの小説も。その、なんちゅうんだろうな。ある意味 T.S. エリオットなんかを読むよりも無理はないような気が私はしたんですけれども、大学生的にはっていう意味ですけどね。大学生が読む上では、別に、その、サリンジャーって、見た目のちょっとやたら洒落ている部分を取り除けば、普通の作品だと。ただ、中学生はどうかとは思うんですけれどもね、さすがに。まあ、雰囲気を楽しむっていうのも、小説、その辺がやっぱ小説ってすごいですよね。で、私はその話は、ラストが衝撃的なんですけれども、まあ、私は最近やっぱり、すごく、精神分析入ったせいなんだなというか、せいってことはないんですけど、おかげで、やっぱりこう、昨日も、バナナフィッシュ日和を、日和っていうのかな、バナナフィッシュに最高の日とかね、バナナフィッシュパーフェクトデイとか、いろんなこう訳、実は訳のタイトルがあるんだなというのも、昨日知ったんですけれども、これ結局その、精神分析で読んじゃうんですよ、もう私は。今はちょっと避けられない。あれ大学生の時精神分析とかで読まなくて本当良かったと思うんですよね。僕めちゃくちゃこうとんがっててめちゃくちゃエバってたから、内心だけでですよ。めちゃくちゃエバってたから、さぞ今読むと恥ずかしいレポートをガンガン書いただろうなと。まあそれはそれでいいんですけどね、別にね、大学生のやることですからいいんですが、そんなことをですね思いながらちょっと昨日読んだわけですね。まあ今やってることもあんま変わらないのかもしれませんけどね。それでバナナフィッシュというよりは、バナナフィッシュっていう表現でこう比喩されてるのは、まあ、あの時代のアメリカのですね、要は、まあ、スノップですよ、スノップ。お母さんもですね、マティーニとか飲んでるわけですよ。つまり、いい気なもんなわけですよ。戦争から帰った人の目からしてみると。で、戦争から帰った人、シーモアっていう人なんですけど、このシーモアさんは簡単に狂人扱いされてしまっているわけですね。ここが非常におかしい話なわけです。やっとドイツとの戦争にね、日本とドイツの戦争に勝って、もう国中でこう英雄のように言われていたはずじゃないですか。まあ、時々白黒で見ますよね。アメリカ中が湧き上がってますが、そういうふうに迎えておきながら、病院に送っちゃうわけですよ。ちょっと戦争神経症だっていうだけでもう病院行きなわけです。で、それを 心配すらちゃんとしてくれないというね。奥さんと奥さんのお母さんは、特に奥さんのお母さんはですね、その心配だというのでひたすら電話をかけてくるっていうところから小説始まるんだけれども、心配だ心配だと言ってるんだけど、合間合間にドレスの話とかがファッションの話なんですね、こう入ってくるわけです。で、みんなこう女性誌を読みながらファッションをやって、で、こうホテルで、まあとにかく当時のアメリカは戦勝国ですからね、景気もいいわけじゃないですか。だからこうバカンスを楽しんでると。で、シーモアも一緒にバカンスを楽しんでいるんだけれども、というかバカンスを楽しみましょうねっていうことなんだけど、そんなことで戦争神経症のが癒されないじゃないですか。だけれどもわからないわけですよね、そういうことは。結局その経験したことがないから。つまりこのすっごく大掛かりな形でのどっちが悪いのかというか、どっちが正気なのかっていう、話なわけです。まあ、サリンジャーですからね。ライ麦畑の時代からだいたい尾崎豊って結局そうじゃないですか。どっちが正気なのかって言ってるわけですよね、あれは。みんな大人は正気だってことになってるんだけど、本当に大人が正気なのかという話じゃないですか。だけれども、まあ、強い方と多数な方が基本的に正気の権利を持ってますからね。この話は どこまで行ってもいつもある話なんですけれども、これを社会、要するに社会問題として見ると、どっちが正気だとは言えないよねっていうことを、要するにこう何ですかね、抗議の文化っていうような表現を取ってましたけど、そういうことですよね。小説として抗議すると。だけども、まあラストのシーンを見るとやっぱりですね、なかなかこう難しいわけですよ。まあこの種の話は全部そうなんですよね。この種の話が簡単なはずはない。で、私はその今はまあ分析をかじりながらこれを読みますので、まあ、当然当たり前なんですけれども、そのいかにこのシーモアのね、戦争から帰ってきて、このアメリカ人がやってることはみんな狂ってるよっていう側から見るとどう見えるのかというのが、実にこう、なんていうんですかね、まあ、巧みに書かれているんですよね。結局大学の先生はこれを大学生に読ませたかったわけなんでしょうけど、何しろ我々はスノップですからね。私だってその彼女を作るために大学行ってるような、そういう人間だったわけだから、あの時代、まだ80年代、ギリギリ最後、90年代が始まったばかりの、日本は全然スノップで大学生なんてやってられるに決まっておりますから、この小説を読んで、みんながバナナフィッシュだって思う人の方が、大学生としてもやっていられないわけですよ。ここに、先生というのは一体何を望んでこの本を読ませたりするのかなというのが、すっごく深く捉えるとですね、めちゃくちゃいい教育とも言えるんだけど、すっごく危なっかしいことをやってるとも言えなくはないですよね。現に私の友達ですから、やっぱりこうすごくこうアウトロー化している人も、いるわけですよ。要するに、盗んだバイクに乗って大学来ちゃってるような子もいるわけですよね。で、そういう人たちにこういう本を読ませるってどうよっていうね、スノップやってる人たちは、そういうところ もう小切れにまとめて、B もらっていくわけですけれども、もうなんか全く提出しないか、ひどくとんがったものを提出するこのどっちかしかできないような子もいなくはないわけですよね。大学の先生は当時はいないと思って、いない前提で、レポート書かせてるのかもしれないけど、まあいるわけですよ、結局。しかも、当然イライラしているわけですね。シーモアほどではないかもしれないけれども、当然イライラしているわけです。このイライラって何なんだろうなっていうふうに思うんですね。で、その、バナナフィッシュというものに、こう象徴されているのはつまりスノップなんですけれども、マティーニとかリゾート地で飲んでそれでいいと思っているということが許せないって話なんでね、バナナばっかり食べている、バナナっていうのがまたね非常に分析的ですよね。夢判断では、夢分析フロイトのですね、バナナって出てきたらもうそれは全部男のあれですからね。バナナばっかり食べている、魚がブクブク太って穴から出られなくなって、 花に入るのは簡単だったのに、出るときは出られなくなって死んでしまうという、そういうですね、まあ、シーモはそういうバナナフィッシュをですね、語るわけですね。まあ、こんなことを言っていては、戦勝国のアメリカでこれを言っていてはですね、で、そういう態度を撒き散らしていては、すぐこう病院にも行ったり来たりしなければならなくなるんだけれども、そこはおかしいわけですよね。と、まあ、シーモア的には思うわけですね。で、この、まあ、分析で読もうと読むまいと、それは、いいわけなんだけれども、結局、僕がここで、まあ、とりあえず一番原理的に感じるのは、ここでは投影が起きるわけです。で、不愉快なわけですから、そもそも戦争体験というのが不愉快なわけですから、その不愉快な記憶を全部持ち帰ってきて、で、全く非現実的なところに叩き込まれて、私これ思い出すとですね、あれですね、新谷薫さんのエリア88、88、あれをやっぱりですね、思い出しますね。風間晋さんは騙されて、なんか傭兵にされて、もう激戦地に戦闘パイロットとして送られるっていう過酷なスタートなんですけど、新谷薫さんらしいんですけど、そしてこう戦闘機バリバリかけるという、戦闘機をおそらくすごい書きたいわけですよね、新谷さんは。だからバリバリ書いて、すごいこう視線をさまよい続けてきた人が、急にそういうすごく平和なところに行くと、順応できないという話を、彼も書いてましたけど、まさにああいう感じのもっとひどいバージョンが起こるわけですよね。順応できないわけですよね。で、この順応できない時は、その、なんちゅうんだろう、光景が平和すぎるんで、平和でしかも贅沢すぎるんで、夢のように文字通りになってしまうと思うんですよ。ヘミングウェイでさえ、そういうこと書いてますもんね。で、この全く夢のように見えている世界が、しかも、みんながそれでいいと思っている世界が、当然、到底耐えられないときに、こういう人たちは、つまり何かを投影するんですけれども、世の中とか、身の回りの人たちとかにいちいち投影していくんだと思うんですよ。自分の不愉快さ。まあ、これは完全にスプリットオフで、そしてその自分の中にある、まあ、罪悪感のようなものは当然あると思います。怒りもあるし、恐怖もある。全部それを、こう、貼り付けていくわけですよね。なんかこう、なんすかね、リゾート地にホラーを出現させるような、だからそのバナナフィッシュなんだけど、そういう感じになると思うんですよ。で、つくづくですね、夫婦間といったものの関係であっても、これがどうしてもね、あとはこれを、なんて言うんですかね、その瞬間をどう見るかだなって、よく思うんです、最近。つまり、不愉快なことってどうしても僕らは、あるわけじゃないですか。例えば今で言うと、花粉症があるということになりますよね。で、花粉症って何かっていうと、目が痒くなったり、鼻が出てきたりするわけですよね。眠くなったり、様々あるわけです。で、これって要するに、現象だけ取り上げるとですね、原因がわからない段階だとしましてですよ。原因がわからない段階だと、不快だってことになるわけですよね。で、次にこの不快を切り離したいわけですよ。自分が不快なのは嫌だから。だからこの不快というものを責めて、原因だけでも外に置く。で、幸い現代はね、そういう原因解明にめちゃくちゃ進んでいるので、不快だってなった時に、不快の原因まで全部自分で背負い込むのは、それ非常に辛いので、せめて原因を外に追い出して、何かのせいにしたい。今から、こう、誰かのせいにしちゃいけませんみたいな、そういうね、なんちゅうんですかね。まあ、倫理的な話にだと思われやすいんだけど、僕は、精神分析では倫理解いてるわけでは、結局倫理的でないといけないと思うんだけど、倫理解いてるわけじゃなくて、倫理解いてると誰かのせいにしちゃいけませんで終わってしまうじゃないですか。そして、そんなこと言われても誰かのせいにするじゃないですか。で、花粉のせいにしているわけ。まあ、これは花粉症は花粉のせいだというのがおそらく本当なんだけど、でも切り離して投影するという意味では原因解明するというのも基本は同じなわけですよね。 やらんとしていること、これが人間関係になると、とってもわけわかんなくなるわけですよ。自分が不愉快なのは何のせいだと、で目の前に夫がいて、あ、この夫のこのわけわかんない間抜け面のせいだとか、そういうふうにすることによって、でこの、夫という対象に対して攻撃を繰り広げると、まあ、スカッとする気がすると。 これをやると PS ポジションの、戦いが始まるわけですね。だから、これを、投影された側が、ここが、いや、非常にみんな納得がいかないと思うんですよね。話聞いてて。投影された側が、これをこらえるというか、持ちこたえると。最初は持ちこたえるっていうことになるしかないのかなと思うんですよね。これを、その愛だっていう話をしていいと思うんだけれども、持ちこたえたら愛じゃないですか、すでに。ある程度は。持ちこたえるということは、相手のためにやってるわけですからね、基本的には。自分は不愉快でも何でもなかったのに、いきなり何かを投げられて、不愉快にさせられるわけですよね。投影同一化なわけです。お前は不愉快なやつなんだって、目の前の人に言われたら不愉快ですよね。こうして、投影は、必ずある程度以上投影同一化が起こるわけですね。だから、これをですね、バナナフィッシュの人は、あらゆる人と社会全体に、絶え間なくやっているわけですよ。だからお前らみんなバナナフィッシュだっていうわけですよね。当然言われた方は不愉快だからバナナフィッシュに同一化していくわけですよ。こういう話なんだと思うんですよね。そのバナナフィッシュだと言われるまでは平穏にのんきに暮らしていけるんだけれども、バナナフィッシュだと言われて、それを投影されるとですね、しかもそこには罪悪感があるわけじゃないですか。だって、そのシーモアを戦争に駆り立てたのは、そこら中にいるアメリカ人がやったことですからね、結局は。それはしょうがなかったとか、いろいろな理由はあるにせよ、そういうからくりがあることに違いはないですよ。そして、だから戻ってきたらみんなでお祝いをするわけじゃないですか。よく生きて戻ってきたねってわけなんだけれども、その後の扱いが、あれは戦争でおかしくなったからといって病院に入れて、みんなマティーニ飲んでるわけですよ。ファッションの話をしながらね。まあ、非常に嫌な言い方をするとこうなるわけですよね。でも、これをもっと嫌な言い方どころではないぐらい嫌な感じで小説化すると、ああいう小説になるんだと思うんですよ。で、これを、持ちこたえるということは、つまり少なくとも、まずその人の話を聞いてあげなければいけませんよね。カウンセリングっていうのは結局、話を聞くことが大事というよりは、これに持ちこたえる、つもりはあるよっていう姿勢を見せるってことが、何より先に来るだろうと。これをまたやるのがですね、鋭いと思うんだけれども、サリンジャーの小説の中ではこれをやってくれるのが唯一子供なんですよね。3、4歳の女の子たちなんですよ。で、当然これを傍目から見ると非常にまた、見ようによってはですね、非常にこう不健全な光景に見えるわけじゃないですか。そういうところも含めて、しかもその小さな女の子に向かっても、このシーモアさんはバナナフィッシュの話を、というかまさにその小さな女の子に向かってバナナフィッシュの話を展開するわけですよ。でもまあ、すでにアメリカ人で4歳の女の子だから結構負けてはいなくてですね、ちびくろサンボの虎の話が出てくるんですよね。で、6匹しかいなくてつまらないみたいなことを言うと、シーモアが驚くというシーンがあるんですよ。6匹も虎がいて、しかって君は言うのかっていう問い、やりとりがあってですね、すでに4歳にしてですね、いろんな意味で欲が深いわけですね。それが、そういうものが結局、シーモアがひどい目に遭わなければならなくなった大きな理由になってるわけだから、あの話は非常にですね、こう、そういう厄介な象徴に満ちてるんですよね。まあ大学の先生こういうの大好きですよね。これをどのくらい大学生が解けるのかというか、解けないのかを見るという、まあこれも嫌味な言い方になりますけれども、そういうのが好きだよなというのは、学生時代もつくづく思いました。最初面白いんだけど、こればっかりやらされてると、なんか、ね、本当この人たちはこれ好きだなって感じに、だんだんどうしてもね、やっぱ、こっちは課題出されている側だから、やっぱりそういう、この憤りがあるわけですよ、どこかにはね。これで評価が全く関係なければ楽しむだけで済むんでしょうけれども。で、まあ、こういうところででも持ちこたえてくれるのは結局、まあ、持ちこたえるというのはですね、正気か狂気かということにそこまでこだわっていないからって意味が当然あるわけですよね。イノセントってことになるんだろうと思うんだけど、3歳児、4歳児の女の子たちが、まあ、そういう話にも乗ってくれるわけです。大体そうですよね。こういうバナナフィッシュのお話みたいなのも、子供は大好きじゃないですか。非常に僕はやっぱり、 考えさせられるなと思うんですよね。この子たちだけが、実際は違うと思うんですけどね、実際はアンナ・フロイトとかをが自我心理学を率いたわけじゃないんだけど、アメリカにこう勢力を拡大していくのは多分この人たちが、重要なクライアントになっていくからなんだと思うんですけれども、その小さな女の子が相手をしていると。この小さな女の子がまさにカウンセラーなんですよね。もうちょっと言うと、この小さな女の子は何しろバナナフィッシュ、バナナを食べる、魚の話を聞かされてるんですから、もう完全に僕は精神分析をに付き合わさせられているように、まあ、そういうふうに書いてるんだろうなとも思うんだけれども、そういうふうに書いちゃってるんですよね。そしてすごく僕はやっぱりこう、そう、当然そうなるんだけれども、そうなるなというものがですね、反復的になっていくんですよ、こういう話って。結局どっちが正気かっていうのは確かに問題なんだけど、それは社会問題ですよね。それも問題なんですけど、ずっと同じことの繰り返しになってしまう。シーンは、すごく面白い、やっぱりこれもシーンがあって、この小さな女の子が、シーモア・グラス、シーモア・グラスって、これがシーモア・グラスさんの本名なんだけれども、お母さんの前で、鏡を見てっていうシーモア・グラスですよね。これは、つまり、この子はおしゃれのために言ってるんだけれども、反復的なんですよね。このお母さんも、娘に向かってですね、夫は大丈夫なの、病院に入れなくていいのっていうような調子で電話をかけてきて、反復的なんですよ。全てが反復的なんですね。だから最後のシーンがすごく効いてくるんですけれども、でも私が思うにですね、これは短編で終わってるんだけど、これを短編で終わらせるとああなるしかないんで、この本の教訓とかはないんだけれども、あるとするとやっぱりですね、短編で終わらせないっていうのは大事だよなと。だから精神分析とかカウンセリングっていうのは非常に時間がかかるというのは当然だよなと思うんですよ。何しろ、女の子が、小さな女の子がですね、同じことを言うのって本当に、壊れたレコードって言い方がありますけど、そんな感じじゃないですか。繰り返し同じことを、同じところをぐるぐるぐるぐる回っているわけですね。で、シーモアさんはつまり出られないわけじゃないですか。戦争という体験から出られないんですよね。フロリダの青い空とか、リゾートホテルとか、マティーニとか、そういうものに囲まれてると、なおさら出たくなくなるんだけど、要するに出られないんですよね、自分自身から。で、社会問題的には、彼の方がある意味正気なのかもしれないんだけれども、コリン・ウィルソンがアウトサイダーって書いた時に言ったことと全く同じなんだけど、そうなのかもしれないんですけど、やっぱり彼が、少なくとも十分に正気だと言えないのは自分から出られないってことなんですよ。もちろん周りの人も同じなんですよね。ファッション誌の話から出られなかったり、女の子はシーモアグラスという言葉から出られなかったり、いろいろと僕らは出られないところにいて、それがナルシシズムってことなんだと思うんですけど、要するに他者とは、エンカウントしないんですよね。遭遇できないと。で、遭遇するとなると、そして短期間に無理やり遭遇させるようなことになると、この話の結末みたいになってしまうので、それを避けなければいけないとなると、やっぱりこう持ちこたえるしかないんですよね。お互いに、お互いがお互いに持ちこたえると。精神分析とかカウンセリングであれば専門家に持ちこたえてもらえばいいわけですけれども、セッションとかね、専門家は持ちこたえてくれますから、少なくとも持ちこたえる力量を持っていなかったら、それはカウンセリングにならないので、なるんだとすると持ちこたえてもらえるんですけれども、夫婦間の間では、持ちこたえるというのはもう、ある意味ボランティアじゃないですか。まあ、だから愛なんですけどね。つまり、持ちこたえなければいけない義理はないわけじゃないですか。でも持ちこたえずることなく放置して、人を狂人扱いしていると、ああいう話にしかなっていかないわけですよ。バナナフィッシュにしかなっていかないわけですよ。だからやっぱ持ちこたえなきゃいけないわけですよね。いろんな不愉快なことっていうのは、今日だから3月11日っていう日の話はしてないですけれども、今日は 3.11 ですね。思わぬ人生でですね、こう持ちこたえるしかないことというのは起きちゃいますよね。先日、こう、鳥山明さんが亡くなりましたけれども、何かいろんなことが起きるわけですよ。 で、持ちこたえるということは、結局は、結局は愛なんですけれども、なぜならば持ちこたえる義理ってないわけですからね。ない人にしてみれば。でも、投げられた、誰かによって自分は不愉快な存在というものにさせられたと。させられる言われはないわけですよ。たとえ、生き方が俗物的であろうと、バナナフィッシュ的であろうとですね。だからといって、お前は不愉快だから不愉快な存在になれと言われる義理はないわけですよ。あるとするとカウンセラーなだけ、カウンセラーさんたちだけなわけですよ。彼らはお金をもらうことで、この不愉快な存在にさせられるのというのに、引き受ける仕事を、仕事として選んじゃったから、まあ、彼らが愛を発揮しなければいけないのは、もう、仕事だからぐらいな勢いなんだけど、普通に生きてる人は、別にその義理がないって言ってしまえばないわけですよね。だから、この母子関係っていう比喩っていうのは、適当だなって思うんですよね。やっぱり母は子に対して、愛情を注ぐ義理があるわけじゃないですか。なぜならもともと自分から出てきてますからね。そういう意味では義理があるといえばあるんだけれども、その意味でこうどこかでその義理があるっていう状態っていうのは一つだったっていうしかなくなるんですよね。だんだんグッドバイオスに近づいてるんだけど、そうでないんだとすると、義理が本当にないことになってしまう。だからスプリットオフという分離ですよね。切り離して投影するという言い方が、このその逆に向かって働くっていうのは他にも正しいわけですよね。でいつもよく思うのは、そうは言っても我々はバナナフィッシュのシーモアさんほど難しい立場には立ってない。あそこまで行ってしまうと本当に難しいので、やっぱりその小さな女の子を、カウンセラーとしているようではですね、拉致が開かないわけですね。小さな女の子を3歳児とか4歳児をカウンセラーにするようでは、どうしようもない反復が続くばかりになってしまうので、ここから外に出るには時間がかかるし、ある種のですね、結局こうバンジージャンプを飛ぶみたいな話になってくるんですよね。そういう瞬間も必要で、だけれども、致命的なことが起こってはまずいんですよね。そこが厄介なんだと思うんですよ。だから致命的なことが起きないようにするためにも、こう持ちこたえた上で、投げない、できればですね、多分なんですが、世の中これを我慢するとか理不尽な我慢を強いられるって言うんですけど、これを意欲的に積極的にできればですね、もうそれは、かなりのレベルまでいけるはずなんですよね。自分自身に対してっていう意味ですよ。自分自身のケアとかセラピーに対して、決定打はもう一歩先があるのかもしれないけど、基本僕らはもうこの辺で相当イライラしていたり、なんで俺がって思っちゃうと思うんですよ。で、なんで俺がって思うからある意味いいわけですよ。なんで俺がって思わないということは、別に理不尽でもなければ投影されてもいないわけだから、癒す力っていうのとは違うと思うんですね。別にそのあれですよ、義理がなくて、人に優しくできるのがつまらないことだってわけじゃないです。でも、どっちでもいいにもかかわらず、引き受けて、そこに対してケア、手当てができるということはですね、このシーモアがなんとか生きていけるのは、やっぱりあの女の子みたいな人がいたからだと思うんですよね。だから、あの4歳児とか3歳児の女の子でない方がいいんだけれども、でも、そういう話を聞いてあげて乗ってあげることができるというときに、分別しないっていうことだと思うんですよ。なんで私が相手しなきゃならないとか思わないわけじゃないですか。そして、なんでこの意味不明の話を聞かなきゃいけないとかも思わないわけじゃないですか。で、スノブ扱いされるということも、まあ、意味がわからないからなんだけど、気にしないわけですよ。そういうことが、どっかないとダメなんだろうと思うんですよね。大人になってしまうと、大体そうじゃなくなりますよね。わけわからん話は聞きたくないし、自分が、何ですかね、こう、悪役を振られたくもないし、そして自分は、全然悪くなく生きていると簡単に思えるし、その割には 区別はしちゃってるわけですよね。正常と異常の。正常と異常の区別をしてしまうということは、今は自分が異常、正常なのかもしれないけど、可能性を開いちゃうじゃないですか。この可能性は当然開かない方がより、自分がイノセントでいるっていう方向性でいたければですね、痛くないなら別なんですけど、でも痛くないならっていうことになってくると、自分はシーモアと全く同じでもいいって話になっちゃうんで、話元に戻ってくるんですよ。なので、なんていうんですかね、この、どこかぐるぐる回り始めてる。それは結局何かを避けているからなんですけど、例えば怖いものを避けるとか、僕ので言うと静電気を避けるとか、そうやってぐるぐる回り始めるわけですよね。まあ、私、大学時代に、彼女欲しかったっていうのも結局この現実に直面するのを避けたかったっていう意味なんですよ。今から考えてみるとね、ひたすら現実に直面するのが避けたかったから反復的に同じことをする羽目になってしまうわけですよね。これを断ち切りたいと思ったらですね、同じことを繰り返したくないではないですよ。結果として同じことを繰り返すような道にはまり込みたくないと思ったら、やっぱりどっかでですね、なんていうんですかね、致命的でない形で致命的な方向に向かうっていうのが大事なのかなと思うんですね。その時にこの幼い子供たちみたいなカウンセラーの中にそれが見出せると一番いいんでしょうけれども、幼い子供たちみたいな動物みたいなのでもいいんですけどね、分別のない世界っていうのが一つ大きなヒントになってるなというのが、まあ今日は、ちょっと重めの日なので、そういう話をしてみたいかなと思ったわけです。